今朝はですね、来た時にもう皆さんから声が聞こえたのは、あっという間にもう12月ですねっていう声が聞こえてきました。先週はオノチャペルの礼拝後にクリスマスツリーの飾り付け、 TCU の皆さんと一緒にしたりですね、今日の皆さんも気づかれたと思いますけれども、ろうそくに一本火が灯って、泉のチャペルでは姉妹方がですね、クリスマスの綺麗な飾り付けしてくださいました。そのようにして今日はアドベント第一の礼拝をお捧げしています。アドベントというのはどういう意味か改めて確認しますと、これはもともとラテン語から派生した言葉です。もともと到来とかですね、やってくるという、そういう意味がある言葉です。イエス・キリストがこの世に来てくださった、この世界に来てくださった、その時を待ち望むという意味があります。我が家でもですね、クリスマスをもう今か今かと待ち望んでいる、そんな一人がいます。それは息子ですね。先週私が家に帰って玄関を開けるとですね、リビングの向こうが暗くなっているっていうことが分かりました。だいたいこういう時はですね、子どもたちが部屋を真っ暗にしてですね、遊んでいるっていうことが時々あるんです。ですから、あ、またいつものことかなと思ったら、ちょっと違う。私がガチャッと入るとですね、そして電気をパチッとつけると、息子がすごく嬉しそうにですね、ジャンプしながら飛び跳ねながら歌いながら大喜びで私のもとに近づいてきたんです。何を息子が歌っていたのかというと、ジングルベールジングルベール鈴が鳴るって歌いながら、私にこう両手を差し出しながらジャンプして近づいてきたんですね。なんか抱っこしてほしいのかなと思って、まあ抱っこしようかと思ったら、そうじゃない。皆さん分かりますか、こう息子が何を要求しているのか。もう息子はですね、もうクリスマスプレゼントだって、早くプレゼントをくれと言わんばかりにですね、求めてきたんですね。もうサンタさん早く来てくれと、もう1ヶ月前なんですけれども、もう今日は楽しいクリスマスとか歌いながらですね、クリスマスプレゼントを求めてくる。そしてその後息子は止まらないんですね。もうサンタさん上、サンタさん上ってずっと言うんですね。それはどういう意味かっていうと、サンタさんは上からやってくるんだっていうことをずっと言っていました。最近はさらにですね、もう YouTube でもうサンタさんはどこから来るんだろうか、サンタさんってどういう人なんだろうかって、もうバッチリ予習をしてですね、あ、こういう生き物に乗ってくるのかとかですね、煙突が必要なのかとか、うちに煙突ないねとか言いながら、そんな話をしていました。息子はこれから1ヶ月間ですね、もうずっとサンタサンタって言い続けるんだろうなと思いながら、息子がクリスマスを待ち望む理由はもう単純ですね、もうプレゼントが欲しいという、その一つです。ですが、私たちが今日聖書を開くとき、この聖書の中にはですね、どんなプレゼントよりも素晴らしいプレゼントが実は私たちにすでに与えられていますよということが記されています。私たちは今日その素晴らしいプレゼント、もう一度ご一緒に確認してまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今年もアドベント第一週、共に礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたします。四本のろうそくの一つに火が灯り、共にクリスマスを数え待ち望むことができる恵みに感謝いたします。神様、これからのひととき、私たちが本当に待ち望むべきもの、それは何なのか、本当の喜びを私たちに教えてください。御言葉を通し、私たち一人一人にお語りくださいますよう、よろしくお願いいたします。お委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど、この聖書には素晴らしいプレゼントがすでに私たちに与えられているって記されているんですよという話をしました。 まあ、結論から今日最初に言いますけれども、私たちに与えられた最高のプレゼント、それはもう皆さんご存知だと思います。それはイエス・キリストが私たちに与えられたということです。今日はその最高のプレゼントを与えてくださった神様は、じゃあどのような思いでその贈り物をくださったのか、そのことに私たちは注目してまいりましょう。今日のアウトライン、次に送っていただいて、2つあります。1つ目、彼は緑子だということ、彼は赤ちゃんとしてこの世にお生まれになったということを覚えてまいりましょう。そして2つ目、その愛ゆえにということ、神様の熱心によって愛ゆえにこのクリスマスの出来事が起こったのだということをご一緒に覚えてまいりましょう。今日の聖書の箇所をお開きしましたのはイザヤ書の9章を見てまいります。今年は紀元2024年になりました。つまりイエス・キリストがお生まれになってからそれくらいの時が今まで経っているということです。そして今日開くこのイザヤ書はですね、その紀元前700年、イエス様がお生まれになる700年前に生きていた預言者イザヤによって記されたものです。まあ、クリスマスはイエス・キリストの誕生をお祝いする日ですけれども、なのになんで今日はわざわざその700年前の話をするのか。それは後から分かってきますね。はじめにこのイザヤ書が記された当時の時代背景、短く説明させていただきますと、イスラエル、今はありますけれども、かつては一つの国であったそのイスラエルがこの時代、イザヤの時代、南北二つに分かれていました。そして北の王国はですね、南の王国よりも早くアッシリアという国の攻撃を受けて攻め込まれていました。そのようにですね、イスラエル本当に小さな国でした。周りの国々からの脅威にいつも怯えていた。南の王国もですね、もういつかいつか今度は自分の番じゃないか怯えていた。そのような中でイザヤは預言者の働きを開始しました。この9章ではイザヤは当時南王国で王であったアハズという王に対し、イスラエルはいずれ回復するという回復の予言をこの9章では語っていきます。はじめにその回復の予言、9章の1節と2節、9章の1節と2節、引用箇所の丸1として載せました。イザヤ書9章の1節と2節を続けてご一緒にお読みしましょう。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は、者たちの上に光が輝く。この御言葉、先ほどの一節に戻っていただきますと、苦しみのあったところ書いてあります。そして二節を見ると闇の中をありますね。苦しみとか闇の中というのはまさにこの当時、イザヤが語ったこの当時にですね、人々は周りの国から攻められて、ああどうすればいいんだ、お先真っ暗だ、そういう心が現れています。しかしこの箇所ではですね、苦しみ、暗闇がそのままですよとは記されていません。その苦しみには終わる時が来るんだ。その暗闇には光が当てられるんだ。そういう希望の予言が語られています。そしてこの言葉はですね、その当時の700年前のイスラエルの民だけに語られた希望ではありませんでした。この2節に記された大きな光を見る、大きな光、それはイザヤが生きていた時代から700年後、700年飛んでですね、イエス・キリストがお生まれになった、イエス・キリストこそ誠の光である、そのことも予言されていたのです。いや、700年先のことだけではありません。 また同時にですね、もう2700年先、それはつまり現代ですね、現代を生きる私たちにもこの聖書の言葉は語られています。私たちこの2024年もう1年を振り返る時になってきました。12月この1年振り返っていかがでしたでしょうか。2024年、オリンピックがありました。また大谷選手も大活躍しました。そういう明るいニュースも確かにありましたね。しかし今年は元旦から能登半島の地震がありました。また最近のニュースを見てもですね、若者たちが容易にですね、闇バイトとかですね、いろんな犯罪に手を染める事件が多く見られています。さらに世界を見れば、続くウクライナでも戦争があったり、イスラエルとパレスチナの争いもあったり、アメリカの大統領選挙などですね、いろいろなことがあって、とても明るいニュースばかりではない。一体この世界はどうなっていくんだろうか、私たちも心に恐れを抱くようなことをあったのではないでしょうか。しかしこの御言葉にあるように、そのような暗闇、闇の中を歩んでいた私たちにも大きな光として来てくださった、そのイエス・キリストを覚えるのです。そのイエス・キリストについて記された今日の箇所、ご一緒にお読みしましょう。6節をご一緒にお読みしましょう。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。ここでは暗闇を照らす大きな光、イエス・キリストとはどのような方なのかということが語られています。一人の緑子が私たちのために生まれるんだ。この緑子という言葉がイエス・キリストを表しています。私は小さい時から教会に行っていました。クリスマスの時、この聖書の箇所がよく読まれるたびにですね、私は意味がわからなかったんです。緑子って一体どういうことだと思ってですね、緑子って今あまり言わないですね。教会で献辞式とかですね、そういう式をするときにですね、ああ、かわいい緑子ですねってあんまり最近は言わない言葉です。緑子というのは、まあ日本語で赤ちゃんを表している言葉ですけれども、暗闇を照らす光として、大きな光として来られたのは赤ちゃんだったということです。男の子であったということです。決してですね、成人した状態のスーパーマンみたいな人がですね、ある時バーンと登場してやってくるのではありません。何もできない無力な状態の赤ちゃんとして生まれてくださったということです。先週ふとですね、息子がまだ生まれたばかりの時にですね、 NICU 病院に入院していた時の動画をふと妻と見ていました。息子は口にまだ栄養の管をつけてですね、妻が看護師さんと一緒に小さなバスタブに息子をもう丁寧に丁寧に入れている、そんな様子が映っていました。彼は生まれてからですね、何も自分の力ですることはできませんでした。多くの看護師さんやお医者さんたちにもう24時間ひっきりなしにお世話になって、そして退院してからも周りの皆さんのお世話、親からのお世話をされて、ここまで大きくなりました。まあ、息子に限らずですね、赤ん坊とは本当にそういうものですね。自分では何もできないんです。イエス様はどうでしょう。イエス様は本来神であられて、何でもすることができる方でした。しかしそのあり方を捨てて、赤ちゃんとして、男の子としてこの地上にお生まれくださった。上から目線でやってきてですね、お前ら人間救ってやろうかって、そうじゃないんです。自らがへりくだって、私たち人間と同じ弱さを持って生まれてくださいました。そしてこの箇所で緑子の誕生、それは誰のためであったかということも記されています。それは私たちのためであった、記されています。これは当時のですね、2700年前の そしてイスラエルの人たちのためだけのことではありません。今このところにいる私たちのためにもイエス様が生まれてくださったということです。そして主権はその男の子にあるのだ、その緑子にあるのだ、語られます。つまりイエス様こそがこの世界を治める王になられるということです。その赤子にその主権が委ねられました。王となられるイエス様はここで4つの呼び名つけられています。まず1つ目は不思議な助言者であるのだ、ここで語られています。英語では何と呼ぶかというとワンダフルカウンセラー呼ばれています。カウンセラーというのは皆さん聞き覚えがある言葉かもしれません。助言者、カウンセラーというのは、相談に乗ってくださる方をカウンセラー言いますね。そして相談に乗ってくださって何かアドバイスをしてくださる、それがカウンセラーです。イエス様は王でありながらも助言者であるってここに記されています。普通王となる人、政治家もそうかもしれません、総理大臣もそうかもしれません、そういう偉い人の周りにはですね、助言をする人たちが必ずいますね。ああしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないかって知恵を与える人がいます。しかしイエス様はそのような助言者を必要としない。なぜなら彼こそが助言者であり王であるから、もう自分一人の中で自らの中で完結しておられる存在だということです。周りの助けを必要としない。そしてその方は力ある神と呼ばれます。力というのはもちろんこの腕っぷしの力ではないですね。これも英語で言うならばオールマイティ、もう何でもすることができる方だということです。そして永遠の父とも呼ばれます。イエス様が永遠におられる方だ、昨日も今日も常しえまでも変わらない、その方がイエス様であるということ。そしてイエス様は父のように私たちを包み込み愛し守ってくださるお方だということです。最後にある平和の君、これはプリンスオブピース、平和の王子様みたいな王子ということです。ここに出てくる平和というのはですね、今世界が大変な中にありますけれども、世界平和みたいな、そういう平和とは少し違う意味があります。まず第一にですね、聖書に出てくる平和というのは神と人との和解、神と人との平和というのがまず第一に言われていることです。私たちは時々礼拝が終わってから、シャロームシャロームって挨拶する時があります。シャロームっていうのはただユダヤ人がする挨拶ですけれども、ただの挨拶の言葉ではありません。平和という意味の言葉で、その平和というのはまず第一に神との平和、そのような意味としてシャロームという言葉があります。神の平和があなたにありますように、そのような意味の挨拶です。そしてイエス様こそが神と私たちとの間に立って平和をもたらしてくださる方なのです。このように4つの呼び名、不思議な助言者、力ある神であり、そして永遠の父、平和の君であるという、この素晴らしいお方が私たちのために生まれてくださったというんです。続く7節ではそのイエス様の働きについて記されています。7節もご一緒にお読みしましょう。その主権は増し加わり、その平和はについて、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。イザヤは当時ですね、周りの国の脅威に怯えていた南の王国に対してこのような予言をしました。今は確かにそうだけれども、いつか素晴らしい主権者、統治する人が現れて、イスラエルは再び一つの国となって永遠に続いていくんですよ。もう当時の恐れの中にいた人たちからは考えられないような そんな予言をイザヤはこのところでするわけです。そしてこれらのこと、先ほど6節からお読みした緑子男の子、その4つの呼び名があるそのものが来られて、永遠にその方がその国を治めるということ、それらのことはすべて万軍の主の熱心によってそれが成し遂げられるのだ、そのように記されています。一人の緑子、男の子が生まれる、イスラエルを永遠に治める、そこにはですね、その背後には主の熱心な思いがあるのです。神様はイスラエルに対してそのような熱心な思いを持っておられました。この万軍の主の熱心という言葉に私たちは今日最後に注目してまいりましょう。この熱心というのはどういう言葉でしょうか。皆さんは何か熱心にされることってあるでしょうか。この聖書に出てくるこの熱心という言葉は、もともとの言葉を見るとあるところでは妬みとも訳されている言葉です。熱心と妬みって私たち日本人が考えるとちょっと違うイメージがあるかもしれませんね。神の妬みって、神様って妬むのって、妬み深いのか、一体神の妬みとはどういうことでしょうか。まあ、私たち人間の妬みを考えるとですね、もうとても醜いものじゃないでしょうか。人と自分を比べてですね、あの人ってすごく綺麗な人だなとかですね、あの人は勉強ができるな、友達が多いな、なんか羨ましいな、あの人っていいなっていう、そういう自己中心的な思い。また男女の関係においてもですね、妬みってよく聞くかもしれませんね。自分が思いを寄せている相手がですね、違う人とおしゃべりをしている、違う異性とですね、おしゃべりをしている、もう妬ましい、もう私あの人のこと大好きなのに、なんで、悔しい、許せない、そういうこともあるかもしれません。そのように私たち人間の妬みというのはもう実に自己中心的で、もう嫉妬にあふれた思い、それが私たちの妬みです。しかし主の妬みというのはそのようなものではありません。主の妬みというのは自己中心から来るものではなく、愛ゆえの聖なる妬みです。旧約聖書の他の箇所にはですね、神様がイスラエルの人々を妬むほどに愛した記されています。これは神様の思いがここに現れています。あなたは私以外のところに行ってほしくないんだ、そういう熱い思いが神様からイスラエルの人々に向けられています。ですから、それほどに愛を向けられているイスラエルの人々がですね、神様なんて知らないと言って、他の神々、偶像礼拝に走るというのは、もう神様にとってはもう耐えられない、そんな思いであったわけです。神様は今日私たちをもその熱い心で、妬むほどの愛で、あなたを神様は今日愛しておられます。あなただけはどこにも行ってほしくない、あなたは私のものだ、神様は今日そのようにあなたを愛してくださっています。そしてその大きな愛のゆえに、神様は一人子であるイエス様をこの地上にあなたのために送ってくださいました。それが私たちにとって最高のクリスマスプレゼントです。一箇所、もう一箇所、引用箇所開きます。引用箇所丸に、第一ヨハネ4章の10節、第一ヨハネ4章の10節をご一緒にこのところもお読みしましょう。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、子としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神様は私たちを熱心にですね、もう慕い求めて、愛して愛して愛するがゆえに、2000年前にイエス様をこの世界に送ってくださいました。ここに愛があります。 改めて私たちが毎年迎えるこのクリスマスですけれども、皆さんはクリスマスにどのようなイメージを持っておられるでしょうか。まあ、清しこの夜で歌われるようにですね、もう静かで、もう聖なる夜、もう星がキラキラ輝いて、救い主イエス様が馬小屋ですやすや眠っておられる、ああ静かで穏やかな、これがクリスマスだ、そういうイメージが皆さんあるかもしれません。確かにそのようなイメージも当てはまるでしょう。しかし今日の箇所から私たちはその静かで穏やかなクリスマス、その背後にあるのは燃えたぎるような父なる神の熱い思いが、万軍の主の熱心があったからこそこのクリスマスを迎えることができるのだ、それを私たちは知るんです。私たちが今日このようにしてアドベント、クリスマスの時期を待ち望むことができる、その背後には万軍の主の熱心があるのです。私たちが今日クリスマスをこのように待ち望むよりも、はるか前に主があなたを求めておられること、あなたを愛しておられること、私のもとに来なさいと愛を持って招いていてくださることを覚えましょう。その熱心な主の愛の招きにもう一度私たちが応えていく、そんなクリスマスとしていきましょう。黙祷の時を持ってまいります。ピアノを弾いていただきながら、アドベント第一礼拝、父なる神が与えてくださった今日この時を覚えてまいりましょう。今年もろうそくの一つに火が灯り、アドベント第一礼拝を共にここまでお捧げしてまいりました。いかがでしょうか。私たちはこの年この時、周りの騒がしさ、世の中の閉塞感、仕事やさまざまなことの忙しさによって、クリスマスを本当にお祝いする、その心が私たちのうちにあったでしょうか。私たちが何度も迎えているこのクリスマスの時、しかし私たちは今日もう一度覚えましょう。イエス・キリスト、その方は王であられる方、素晴らしいお方であるにもかかわらず、神であるにもかかわらず、そのお方は、そのあり方を捨てて一番低いところに来てくださいました。赤ん坊となり、へりくだって私たちのために生まれてくださいました。私たちすべての人がイエス・キリストとつながりがあります。イエス・キリストはあなたのためにお生まれになりました。そしてイエス・キリストがお生まれになったこのクリスマスの時、その背後には熱い心を持って、熱い思いを持って、あなただけはどうしても他に行かせることはできない、あなたは私のものだと、愛し愛し愛し抜いた父なる神の愛があります。その愛によってこのクリスマスが与えられました。 私たちはもう一度そのことを覚えてまいりましょう。この静かなクリスマスの背後にある燃えるような父なる神の熱い愛を私たちは受け取ってまいりましょう。今からのひととき、ご一緒に祈る時を持ちましょう。私たちの心を誰よりも知っておられる主に、私たちの心を探っていただき、調べていただき、今私たちの心が本当に主イエス様をお迎えするその心となっているか探っていただきましょう。そして今主の前に下ろすべき荷を下ろし、イエス様をその中心へと、心の真中へとお迎えしてまいりましょう。また教会のこと、愛する兄弟姉妹のことを覚えてお祈りしましょう。さまざま予定されている教会のイベント覚えてお祈りしましょう。ちょっと予定をはじめ、今日の午後からもたれる小高のクリスマス、またゴスペルのコンサートや英会話クラスでのクリスマス劇、子どもたちから若者たちまでのクリスマスのさまざまなイベント、一つ一つが用いられるように、このクリスマスの時、本当のクリスマスを、父なる神がこれほどまでに愛してくださったこの愛を、このいわきの人々、日本の人々が、世界の人々が知ることができるように祈ってまいりましょう。また愛する兄弟姉妹を覚えて祈ってまいりましょう。ご自宅に戻られた綾子姉妹のこれからのために、続けて退院された箱崎兄弟はじめ、共に久しぶりに礼拝を捧げることができた橋口姉妹はじめ、お一人一人のために、名前が載っておられる方、修法に名前が載っておられない方も、思い当たる方、隣におられる方、お一人一人兄弟姉妹を覚えてお祈りしてまいりましょう。それではピアノを大きく弾いていただきます。これからのひととき、声に出せる方は声に出して、クリスマスの恵み、その大きな愛を覚え、ご一緒に祈る時を持ちましょう。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。主よ、あなたのその大きな大きなご愛に感謝いたします。毎年やってくるクリスマスではありますけれども、今私たちがもう一度心を新しくして、その恵みを、あなたの愛を受け取ることができますよう、お導きください。イエス様、あなたが緑子としてこの世界に生まれてくださった、その最大限のへりくだり、私たちが学ぶことができますよう、その愛を受け取ることができますように、導いてください。この主よ、午後からもたれる小高のクリスマス礼拝も祝福してください。クリスマスの諸行事を祝福してください。クリスマス劇、またゴスペルコンサート、いわき市民クリスマス、また子羊クラス、子ども集会、ウェイク、青年会、一つ一つのクリスマス会をあなたが豊かに祝福してください。主よ、また愛する兄弟姉妹を覚えてください。箱崎兄弟の続けてお体をあなたが励ましてください。橋口姉妹もあなたが強めてください。お一人一人をあなたが覚えてください。昼間並子姉妹、下田恵子姉妹、宇佐美姉妹、市川兄弟、留子姉妹、安西兄弟、鈴蘭姉妹、河合姉妹、高井姉妹、坂井姉妹、漆原姉妹、宮城姉妹、本田姉妹、峰崎姉妹、北姉妹、森姉妹、宮代姉妹、いや入居しておられる白戸姉妹、施設に入っておられる方を一人見て覚えてください。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。 今年も私たちがこのアドベント、クリスマスを待ち望む時を迎えることができ感謝いたします。しかしこれは何も当たり前のことではありません。クリスマスを喜ぶことができるその背後には、主よあなたの熱い思いがあることを今日知りました。あなたの愛に私たちがこのクリスマス応えていくことができますように、どうか共に歩み導いてください。愛する兄弟姉妹をあなたが覚えてくださり、癒しが必要な方にあなたの豊かな癒しの御手がありますように、励ましがありますように、よろしくお願いいたします。主よ、また12月持たれるさまざまな行事、その一つ一つをあなたが祝福し、この地域にあって用いてくださいますように、よろしくお願いいたします。この時感謝いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。